金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。天王寺教会二代教会長三浦徳三郎先生ご遺教、地獄の底に落ちてみて浮世のありがたさがしみじみとわかりますが、人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいてその欲を我がものにしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありません。昭和28年6月1日はい、すいません、これちょっと詳しいです。皆さん、ようお参りございました。坊の浦教会の金谷先生、また、米北教会の道彦先生、はじめ、皆さん方も、昨日から、公務の天地会の神大祭にご参拝のために、こちらにお立ち寄りくださいまして、昨日から、いろいろと、お互いにね、楽しい時間を過ごさせていただくことができまして、本当にありがたいことでございます。私はご記念いただきながら、やっぱりこのお道は素晴らしいなと思うんですね。このお道の素晴らしさは、この岡山県のこの倉敷地にあるこの教会のですね、私たちと九州のその皆さんたちがですね、こう一緒に同じ神様にお礼を申し、また同じご記念をさせていただくことができるという、昨日から今日にかけてそういう体験をさせていただきまして、大変ありがたいと思うんですね。先ほど道子先生とも話してたんですが、この道は教祖様が一人始められたわけですね。たった一人始められた、江戸時代から明治の時代にかけて、この岡山県で、ご苦労されてたお百姓さんだった方がですね、お道を開かれて、そしてここまでになってるんですね。今内外、国内外に1500ほどの教会がありますがね、その教会広前が皆同じように、この落とし間教会と同じように一日ですね、この神様にお礼を申し、また氏子の立ち行きを願って、お取り次ぎをさせていただいておりますね。私、本当にご縁をいただきまして、一昨年、郷の浦教会に初めてお引き寄せいただきまして、昨年は米北教会にお引き寄せいただきましたがね、本当にこのお道の素晴らしさを実感させていただいておりまして、ありがたいことだなというふうに思うんですね。で、まあ昨日散々いろいろ話しましたけども、図らずもと言いましょうかね、金谷先生は最初からこちらにねお泊まりくださる予定だったんですが、道子先生はじめ米北教会の皆さんね、昨日からこちらにお泊まりいただくようなことになったわけですが、本当にその中に神様の働きをこう感じさせていただいております。今お手元に配っておりますのは、これいつも毎月月末にね、参拝の方たちにお配りしているものなんですが、3月のニュースというと、そのカラーの方をご覧ください。まあね、朝の一つの話題の一つとしてご覧いただきたいと思います。一番上のこの段の写真は皆私が撮った写真なんですね。スマホで撮った写真です。で、一番左がこのしだれ海ですね。次は紀伊水線で寛綾山、それからこの真ん中のは信者さんのうちにできた、勾配ですね。それからその次は椿です。この教会の納骨堂の前に咲いております。それからこの右から2番目の森花はですね、新規礼祭の時に在籍教師の佐々木君がご礼前にお供えされた花なんですね。彼はいつもそういうことをされるんですね。 から一番右のこれは三秋雨というね、今ご神社にお供えしているこの花ですね。この写真です。春の訪れを感じる中、金光様ありがとうございますと申し上げ、新人生活を進めさせていただきましたという、これ3月の豊島教会のですね、日日をこうして一行でお礼をさせていただいて、それから真ん中のこのラインですかね、一番左はお分かりだと思いますが、私とそれから教会長とそれから総代さんですね、中野さんという方ですね。で、私の脇にいるのがもっくんとゆうくんという里子さんですね。今 3歳と2歳ですが、じいじじいじ言うてね、とても私たちに懐いてくれておりましてありがたいことなんですね。この5本の新規連載にお参りをさせていただいた時の写真です。でこの左から2番目の真ん中の列の左から2番目の本部広前の街道の写真、なぜこれがあるかというと、この写真の一番右に写っている装束をつけている人が福ちゃんなんですね。福洋先生なんです。で、祭司しどり、ね、玉虫しどりのご用意いただいた。で、私が写真撮ったんですね。一番その右から3番目の方が金光様ですね。祭司としてお使いくださって。で、その次の3月22日の写真は、これは当教会の春季礼祭の修礼ですね。教会長とそれから、佐々木君は教師ですけど、あとは皆さん補教ですね。補教の方が今日も来られてますけど、三又さんと、それから、堀川さんと、それから今度倉敷の布教所ができたんですけど、その布教所の、大森、真美さんというね、補教さんですね。初めてこの方が装束をつけられました。で、春の御霊祭りをお仕えさせていただきました。で、最終挨拶では、今年亡くなられた御霊様が命の大切さや、御霊様と家族の関わりを教えてくれたというお話がありました。まあ、一行で済ますわけじゃないんですけどね。まあ、そういう教会長が最近いろいろ体験されたことをお話をされました。で一番下の列はその時の祭典の様子ですね。それから一番下の右の端にあるのは、これは私は会ったことない方ですけども、輪島塗りの職人さんですね。この方がこのお仕事、能登半島大変なことだったですよね、去年の正月のような、その地震によって被害を受けられたその漆職人さんに道具を届けるプロジェクトというのがありまして、それに教会としてささやかながらですね、支援金を送らせていただいたという報告であります。それからひっくり返していただいて、4月の文章ですね。これは大野田教会でも蓮福教会でも報告いただいていると思いますが、やっぱり月々ですね、いろんな祭典とか行事がありまして、今日は第1日目ですが、3日6日とですね、本部の天地観音神大祭が、3度にわたって今日3日6日と使えられます。当教会は毎回聖参拝をさせていただき、ね、おかげをいただいております。なぜかというと、五の浦教会とか蓮福教会からお参りされる1回とですね、車で10分で行ける音島教会は一緒じゃないと、ね、ですからせめて毎回参拝させていただこうということで取り組んでおります、ね、北海道や九州からおいでになる方はね、一度参拝されるのも大変ですよね。そういうことで毎回取り組まさせていただいております。それから当教会は13日の日にですね、4月の13日の日に、天地観音神大祭の日を迎えさせていただいて、戦後80年ということで平和祈願祭として、講師は、高田康子先生、これ愛楽教会の、 お坪光明先生の娘さんなんですね。この方が学院生の時にですね、当教会に在籍外教会実習として来られたんですね。それが愛学教会とのご縁の始まりでしたね。本当に、いい子でしてね、今でもご本部でご用、境内案内のところでご用してくださってますがね、いつも変わらずにこやかな、いい子だと思います、岡山のお父さんお母さんといて私はどうしたんだろうと思いまして、でこの子がですね、福ちゃんを新井先生に紹介してくれたんですね。それから20日は、祭り日として、まあ、祭典は使えないんですが祭り日として、ありまして、天王寺教会、当教会は初代が天王寺教会でお借りをいただいておりますので、天王寺教会の今度新築落成報告祭があるんですね、その、バスで、生産杯をさせていただくことにしております。から22日は、ご本部の月例祭、から30日は月末のお礼を申し上げて、一番下をご覧いただきますと、天地金の神様へのお礼の心で、13日は天地金の神様の五大祭日合わせて世界平和祈願祭をお使いさせていただきます。親教会への団体参拝、まだご希望があれば遠慮なく申し出てください。今年も5月最初の土曜日に春の大掃除デーがあります。これは教会のですね、内外のお掃除をみんなでさせてもらうというね、そういうことでございまして、新潟の教会から西戸教会の皆さん方、本当昨日からね、お疲れだったと思いますが、夜朝のご祈念にお参りいただきました。今日いよいよね、ご本部の展示会の開催をいただくわけでありますが、先ほど申しましたように、教祖様が一人で始められたお道がね、今日もおそらく数千人の方が参られると思いますが、そういうお道になってきたということ、先ほど道行子先生とも話してたんですが、教祖様の素晴らしいところはね、わしが生き神だと、わしはお前らを助けてやるんだと、お前らはお寄せ寄せというような、そういう拝み屋さんとは全然違う。この方がおかげの受け始めである、みんなもその通りにおかげを受けられるとこうおっしゃったのね。生き神になる、ね、そういう道を開いてくださったんですね。この間の、末永伊さん先生、五の浦の親先生もそうでしたね。まさに、生き神様だと私は思いますね。そういう方たちがこの道をずっと百何十年教祖様の後をね、歩み広めてくださってるわけですね。私たちもやっぱりそのね、教祖様の願いをかけられた氏子の一人として、ただお参りしておかげを受けりゃええんじゃという、まあ、岡山弁になりましたけど、そういうふうなことではなし、おかげを受けさせていただいて、そして周りの人も同じようにね、生き神になっていけるような道を歩んでもらえるように願っていくことが大切だと思うんですね。最近音島教会で2年ぐらい前から参ってきた方がね、私はびっくりしたんですけど、その人の子供の時からの悩みを聞いてね、なんでこの地球上に空気があるんだろう、で空気はなくなるのかなとか、そのなんでこの地球上に人間がいるのかなとか、そんなことを幼い時から疑問に思ってたそうですね。でその疑問に答えているのがこのお道だと思いますね。天地金の神様という神様が、そういう宇宙地球一切をこう生み出してくださって、そして私たち人間を神の氏子としてこの世に生み出してくださって、今日があると思うんですね。この神の氏子である私たちが戦争したりね、人をいじめたりしとったんではいけないと思うんですよね。でその方は、まだ信心新しいですけども、私はね、ひょっとしたらお釈迦様のような人かなと思うんですね。お釈迦様は生まれた時にすっくと立ってね、 天上天下唯我独尊というおっしゃったという伝えがありますよね。でこれは作り話だと思うんですけど、私はお釈迦さんは王家の子供として生まれてね、生活は恵まれていたと思うんですが、人間は何のために生まれてきたのかという、そういうね、あの疑問をね、子供の時から持っておられたんだろうと思うんですね。そして出家をされ、そして仏教を開かれたということですね。で私はその最近お参りになったその女性の方ですけどね、この人はすごいなというふうに思うんです、この道に会うことによってね、そのご自分の疑問をですね、日々確かめることが、その、そういうお道に出会われたんですね。まあ、毎晩参ってこられてますけどね、まあ、そういう方もいらっしゃいます。で、まあ、嶺北教会の皆さん方もね、本当に私は美智子先生からのご教話をこう、ね、聞かせていただいたりして、それぞれ皆さんがね、本当にまたとない人生をいただき、そのご縁をいただかれておると思いますし、そのご縁をいただいたということはですね、信心しておかげを受けて人を助けてくださいよという神様の願いが一人一人にかけられていると私は思います、ね、私もね、本当に出来の悪い、一番兄弟5人の中で一番出来の悪いのがなぜかこの2代目としてご縁をさせてもらってきました、ね、神様というのはそういうところがあるよね。出来がいいとか悪いとか優秀とか頭がいいとかじゃなくて、使ってくださろうとするわけですね。むしろその問題だらけだったり、出来が悪い方が使ってもらえるのかなと私は思いますね、そういう意味においてね、今世の中にはいろいろ難儀をなさっている方がたくさんいらっしゃいますけど、私は皆さんね、この生き神になる道を歩んでいける可能性を持っていると思います、ね、人を助けて我が身が助かるという、その生き神の道をね、みんなが歩んでいけるように、ね、これからもともどもに、五の浦教会もね、嶺北教会も、それから、木の葉教会もですね、三光教会も日向教会もですね、それぞれ金光大臣様の広前としてともにね、願わせていただき、またね、できることを、自分なりのできることをさせていただけたらありがたいと思っております。今日は4枚でございました。ありがとうございました。真剣に御手継ぎをいただき、真の